皆さんこんにちは。先生ズカフェの時間がやってまいりました。本日ですね、私、税理士の伊豆田博が、30分、お話の方をさせていただきます。最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。本日ですね、3月11日、非常にですね、穏やかな、天気でございます。数日前はですね、3月になってもですね、また寒くて雪が降ったというようなこともありましたけれども、このままですね、暖かくなればいいなというふうに思っております。で、この番組ですね、先生ズカフェと言いまして、私、税理士の伊豆田以外にでもですね、他の、弁護士の大西さんであったりとか、行政書士の小栗さんであったりとか、歯科医師の中島さんと一緒にですね、4週間をですね、みんなで交代で、MC を担当して、お送りしている番組でございます。私ですね、ひょっとして今日初めてお聞きになっている方もいらっしゃるかなと思いますので、もう一度自己紹介だけ簡単にさせていただきます。私ですね、奈良県の香芝市というところでですね、税理士事務所をやっておりまして、今回ですね、縁あってこちら奈良 .fm さんの方でですね、ラジオ番組をやらせていただくという機会がございまして、まだまだ、慣れないところありますけれども、一生懸命頑張っていきますので、今日も30分間お付き合いの方よろしくお願いいたします。で、本日ですね、メニューを簡単にご紹介させていただきます。今日はですね、3月11日ですので、ひょっとして、まだ確定申告ができていないという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないなと思いますので、来週月曜日17日がですね、平成25年分の所得税の確定申告の期限となっておりますので、その、期限に向けてにですね、ちょっとお耳に挟みていただきたいなというようなことのお話をさせていただこうかなというふうに思います。それとですね、皆さんもうご存知の通り、来月4月1日からですね、消費税率がですね、いよいよと言いますか、とうとうと言いますか、8% になりますので、それに向けてですね、これってどうなるの、あれってどうなるの、気になることもあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ3月にですね、お話ししておきたいなと思うことをですね、いくつかピックアップして今日お話ししたいなと思っております。まずはですね、今回確定申告が、今もう真っ只中という方もひょっとして今日お聞きになっている方の中でもいらっしゃるかもしれませんが、その中でですね、一つ、お話したいことがございます。青色申告という、言葉を、聞かれたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、まずそのお話の方をですね、していきたいなと思います。そもそも青色申告とは何ですかということなんですが、青色申告は、事業ですね、一般的にご商売をされている方、また、不動産のですね、家賃とか、地代の収入がある方、また、中には、山林、木のですね、伐採とか譲渡などをされている、大きく広い意味で言うと、事業を、されているという方ですね。その方がですね、日々の、事業上の取引をですね、所定の方法により、帳簿をつける、そしてその帳簿に基づいて正しい申告をするということで、税金面で、さまざまな、特典が受けれるという制度になっているんですね。で、もう一方でですね、白色申告という言葉もございますけれども、白色申告というのはですね、その青色申告を、していない方、確定申告をされる方でですね、青色申告の選択をしていないという方は、皆様白色申告というような扱いになります。で、その青色申告をするためにはどうしたらいいのかというところになりますけれども、これはですね、青色申告をしようとする年、例えばですね、平成26年の所得税について青色申告を、しようという方ではですね、その青色申告しようとする年、今年であれば、3月15日が通常の期限であるんですけれども、今回は3月15日土曜日ですので、3月17日の月曜日、この日までにですね、所轄税務署の、確定申告をされる方で、 ご自宅のあるところ、住所地でですね、まあ、確定申告されている方は、まあ、住所地の、管轄の税務署、また、事業所のある場所でですね、確定申告をされている方は、その、事業所のある場所の、まあ、税務署にですね、所得税の青色申告承認申請書というものにですね、必要事項を書いてですね、提出をしていただくということによってですね、基本的には平成26年分の所得税の確定申告から青色申告の適用が受けることができるということになります。で、その青色申告を申請した方ですね、じゃあその青色申告のための条件というのはどうすればいいのでしょうかというところになりますが、基本的にですね、これは、帳簿をきっちりつけるということが大前提になります。まず、その帳簿、じゃあどういうものをつけるのかといいますと、この中でもですね、大きく2つございます。まあ、一つはですね、いわゆる複式簿記、中にはですね、学校の授業でですね、いわゆる商業簿記というのを習われたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、その簿記ですね、複式簿記によってですね、毎月帳簿をつけて、で、損益の集計はもちろんなんですけれども、貸借対照表というもの、いわゆる、財産ですね、その月々の末の時点での、財産の数字もきっちり集計をするというような方についてはですね、大きく、税務上メリットがあると。で、そこまではできないけれども、帳簿はちゃんとつけますという方、これですね、いわゆる簡易帳簿というものがございましてですね、そういうものをつける方にももちろん青色申告の適用を受けるということはできるようになっております。で、複式簿記と言いますとちょっと話も難しいかなと思うので、まず、簡易帳簿、じゃあそもそもどれぐらい帳簿をつければいいのかなということですが、まず、現金出納帳ですね、これは、必要だと。じゃあ現金出納帳と言いますと何かと言いますと、事業で、使っておられるその現金の、入金とか出金ですね、そういう出し入れの、状況を、日付順に、記入していくための帳簿でございます。そういう意味では、お金の残高はちゃんと書いてくださいねということなんですね。で、あと、これは業、ね、あのお仕事のやっておられる、中身によってある方ない方いらっしゃるかもしれませんが、売掛帳、これ何かと言いますとですね、取引先ごとにですね、商品をかけ、いわゆる付けというと分かりやすいかもしれませんが、付けで、販売した場合にですね、それぞれの、相手先ごとにどれだけ付けが残っているのか、またその付けが、入金された場合にですね、残り、付けがどれぐらい残っているのかというのを、付ける帳簿、逆にですね、商品の、購入とかをされるときにこれを付けで買う場合というのもあるかと思います。その場合には、買いかけ帳と言いますけれども、各相手先ごとにですね、商品を買って、まだ払っていない、お金の残高、またその後に支払いをすればその支払った後にまだ残っている、未払いになっているお金の残高等を、記入していく帳簿があります。あと、経費帳、これは例えばですね、他に事業の経費でも、例えば家賃とかですね、水道光熱費、交通費、通信費、消耗品費などいろんな経費が発生するかと思いますので、そういうものについてもですね、各経費の項目に限って集計をして、それぞれの経費でいくらかっていうのを分かるようにする必要があるんですね。そういった形で経費をつけて収入経費が分かるようにすれば、税務上の青色申告の特典を受けることができるということなんですね。その税務上の青色申告の特典ってじゃあどんなものがあるのかと言いますと、これは青色申告の控除というのがありまして、通常ですね、 収入経費の計算をして、まあ、それに基づいて、税金の計算というふうになるのですが、青売申告の申請をして帳簿をちゃんとつけることによってですね、さっき申し上げた、まあ、簡易帳簿をつけている方についてはですね、まあ、所得の金額から10万円を引いてくれるというようなことになっています。また最初に言葉だけ申し上げましたけれども、複式簿記というもので、帳簿をつけておられるという方についてはですね、まあ、最高で、65万円まで、所得を引いてくれるというような、ことになっておりますので、まあ、これもですね、ひょっとしてね、今確定申告せっせこやっておられるという方でですね、まだ青色申告の申請をされていないというような方がもしいらっしゃいましたら、まあ、こちらの方も一度ご検討いただければというふうに思います。で、その青色申告のですね、適用を受けることによって、じゃあ所得が下がると申し上げましたが、じゃあ所得が下がればどうなるのということなんですね。まあ、こちらはですね、所得が下がるということはですね、まあ、それに応じて、所得税、住民税が、計算されることになっておりますので、まあ、こちらの方が、軽減されるというようなことになります。まあ、あとですね、自営業者の方になりますと、まあ、健康保険もですね、まあ、各市町村の、国民健康保険に加入されている方もたくさんいらっしゃるかと思います。まあ、そういう方はですね、そういう事業の、されている方はその所得の金額に応じて健康保険料が計算されることになってますので、その所得の金額が、下がることによって健康保険料にも影響があるんですね。まあ、参考までに、こちら場所、奈良市にございますので、まあ、奈良市の国民健康保険料、じゃあどれぐらいの率なのかなと言いますと、まあ、約、所得に対して、まあ、介護保険で 2% で医療の保険料で、まあ、8.2%、後期高齢者支援金というもので 2% というふうになっておりますので、まあ、1割以上ですね、率が変わる場合があるというふうになりますので、そういう意味では帳簿をちゃんとつけることによってですね、まあ、いろんな意味でのメリットがあるということが、今日お分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあここでですね、しばらくお話しさせていただきましたので、まあ、一曲ちょっと曲を挟みたいなというふうに思います。
空白に言葉
日の曲はですね AKB48 風は吹いているを、お届けしました。本日ですね、3月11日3年前に東日本大震災が発生してちょうど3年になります。この曲はですね東日本大震災の復興を支援するための曲として、作られたということで、お送りをさせていただきました。リクエストの方をいただいておりますので、読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん、こんにちは。教えてください。私は学生なんですが源泉徴収票をアルバイト先からもらいました。どうすればいいのでしょうか。源泉徴収票というのはですね基本的にお給料をもらっておられる方に対してですね勤務先から発行されるものなんですね。これはですね給料の場合は年間の収入が103万円以下であればですね所得税の計算をするとですね税金は0円になりますので、もしその源泉徴収票を見てもらってですね税金が記載されていてですね給料の収入が年間103万円以下ということであればですね確定申告をすればですねその税金が還付されるということになろうかと思いますので、もし不明点があればですねまだ国税庁のホームページを見ていただくなどするか、もしくは税務署に細かいことはお問い合わせいただければいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。ではここからはですね消費税のお話をさせていただこうかなというふうに思います。皆様ご存知の通りですね来月4月1日から消費税の税率がですね 8% ということになります。ということでですね今駆け込み中というのもやや起きているようで、値段の高価な商品等がですね非常によく売れているように話を聞きます。まあ、なぜそうなるかと言いますと、もうこれは皆さんご存知かと思いますが、20万円の商品をですね消費税 5% で買うとですね1万円 8% で購入するとですね1万6000円ということになりますので、そういう意味で払う金額は大きく変わってくるということになりますので、そういう意味で書き込み需要が起きているんですね。では4月1日になりますとですね 8% になるということは先ほど申し上げた通りですが、実は例外もいくつかございまして、これを専門用語で経過措置というんですが、これをいくつかですね今日ご紹介の方をしたいなというふうに思います。まず一つ目はですね電車代、特にですね、回数券もしくは旅行を行くために、新幹線の切符や特急券などを前もって買われる方もいらっしゃるかと思います。これはですね3月31日までにですね切符、回数券また通勤通学定期なんかも対象になるんですね。こういうものを3月までに買っておられるという方についてはですね実際に電車に乗る日がですね4月1日以降になってもですねこの分は消費税率は 5% の金額で適用できるというふうになっております。次は2つ目コンサートスポーツ観戦ですね。特にですね、この月末からはプロ野球も開幕します。また J リーグは今月1日から開幕しておりますので、こういうスポーツ観戦やコンサートのチケット、これもですね3月までに購入しているというものであればですね実際の公演日がですね4月以降のものであってもですねこのチケット代というのは消費税 5% でいいですよということになっております。ただ電車代等でですねご注意いただきたいのは、最近であればイコカ、ピタパなどのですね IC カードをご利用の方もたくさんいらっしゃると思います。これはですね例えばデポジットで先にお金を預けていてですね4月以降に乗車するというような場合はですね、これはお金を預けるということはそこで切符を買ったということではないので、実際に乗車日が4月以降であればですねこれは 8% ということになりますので、ご注意の方お願いいたします。はい、 リクエストの方いただいております。コスモさんこんにちは、いつも楽しみに聞いています、ありがとうございます。今日は税理士の先生なんですね、忙しい時期にありがとうございます。でも先生たちはこの時期以外は暇なんですか。まあ暇ではちょっと困るんでここは暇ではないですが、むちゃくちゃ忙しいこともないということでお答えをしておきましょうか。確定申告のことってその時期にしか考えないけど、暇な時期に相談したらゆっくりお話聞いてくれるんですよね。本当に暇な時期っていつですか。まあ、これはですね、時間というものは自分で作り出すものというふうに僕は考えますので、時期関わらずですね、何かあれば今聞いてほしいと言っていただければですね、いつでも相談には乗らせていただきます。ありがとうございます。では、続きましてですね、先ほどの経過措置の続きに行きたいと思います。年間購読の本、例えばですね、書籍をですね年間購読で買われるようなケースってあるんじゃないでしょうか。まあ、これはじゃあ消費税はどうなるのかと言いますと、この経過措置の決まりの中では、平成25年9月の末までに契約をしているもので、例えば1年契約で代金を先払いしているような場合ですね、ここの部分についてはですね、平成26年4月以降に年間購読している書籍の引き渡しがあった部分についても、次の年間購読の更新までについてはですね 5% で結構ですということになっております。ただこれも最近時代の流れで増えておりますけれども、電子書籍ですね、今新聞等でもですね、電子版というのが非常に流行っているといいますか、読んでおられる方が増えているんじゃないかと思いますが、この電子書籍についてはですね、この年間購読の書籍には該当しないとされております。まあ、これはですね、もちろんペーパーで読むものを電子媒体で読むということはもちろんあるんですけれども、一般的にですねバックナンバーをまた読めたりとか、また用語を検索することによってですね、最新の記事から過去の記事までを、ピックアップして引っ張り出せるというような機能もついていることが結構多いかと思います。こういうことも考えられているため、この経過措置の適用がないというふうにされておりますので、ご注意いただきたいと思います。続きまして、この雑誌、まあ、これはですね、最初言われていたところと途中で法律の取り扱いがちょっと変わったので、ゆっくり申し上げたいなと思います。以前はですね、最初の取り扱いでは、例えば平成26年3月29日に発売の雑誌はですね、平成26年4月1日を過ぎて本屋さんで買ってもですね、まあ、その分は消費税は 5% というふうに当初されていたんですね。まあ、ところがですね、そうなると、まあ、本屋さんのレジのシステムでの対応が非常に難しいなど、いろいろな事情がありましてですね、3月29日に発売になった雑誌、まあ、3月までに買えば 5% の消費税率、4月1日以降の購入になれば 8% の消費税率ということで、まあ、当初この消費税の経過措置で言われていたところと、まあ、最近になって変更になっているところなんですね。まあ、そういう意味では、まあ、同じ買うんであれば、まあ、3月に買った方がちょっぴりお安いのかなというところになりますので、こちらもご注意の方いただきたいと思います。で、まあ、こちらの方は、まあ、当然のことなんですけれども、4月1日以降に発売になった雑誌というのは 8% ということです。で、あともう一つ、こちらの方、金額はちょっと大きくなるので、申し上げたいなと思います。通信販売ですね、まあ、商品の購入のほかですね、通信教育、まあ、勉強関係ですね、こういうのも含まれるんですが、カタログとかですね、まあ、インターネット等でですね、平成25年の9月までにですね、まあ、掲載されているものについてはですね、平成26年3月末までに、まあ、お申し込みをして、経過措置の適用が受けれるというものがございます。まあ、これはですね、例えば平成26年3月までに、まあ、今月ですね、向こう1年分のですね、まあ、商品の購入代もしくは通信教育の代金をですね、1年分もしくは半年分 もう一括払いでですね、もうおしゃれになった場合についてはですね、そこまでの部分についてはですね、5% の経過措置が適用できるというような、商品も中にはありますので、まあ、こちらはですね、今何か物の購入をお考えの方についてはですね、経過措置の適用があるかどうかというのをご確認の方いただければというふうに思います。またですね、3月までに申し込んだとしてもですね、毎月払いにされている分についてはですね、原則3月までに払ったものについては消費税が 5%、 4月以降に払ったものについてはですね、消費税率が 8% というふうになりますので、細かいところはまたご確認の方していただければというふうに思います。で、経過措置もう一つですね、これもお伝えしたいと思います。まあ、公共料金ですね、電気、水道、ガス、あとは電話ですね、まあ、こちらはですね、特に電気になりますとですね、ちょうど3月末に、電気の検針をしているということは限らずにですね、月の例えば10日もしくは15日で、検診しているケース、これよくあると思うんですね。またはですね、まあ、電話の請求書、特に固定電話になりますとですね、ちょうど月末締めというわけにはいかないと思うんですね。で、私の事務所でもですね、電話代っていうのは20日締めということで請求書が来たりしています。じゃあその場合はどうなるのかと言いますと、4月の20日締めもしくは4月の10日締めというように、4月1日以降にですね、最初に締めが来るというところまでについてはですね、消費税率が 5% というふうになっております。で、それ以降の分については消費税率が原則通り 8% ということなんですね。で、最後に残りもわずかになってきましたので、これ面白いなと思ったのが、私の事務所でもそうなんですが、コピー機のカウント代っていうの、これどうなのっていうことなんですが、実はこれはその経過措置の適用がないということでびっくりしてるんですね。まあ、私の事務所ではコピー機のカウントというのは毎月10日にチェックされるんですけども、これに関しては3月10日から4月10日までにコピーをしたものについてはですね、月に1回請求が来るんですけども、8% の消費税率で請求が来るということで、本当になんでやねんということでですね、びっくりしているところではあるんですが、法律ではそういうふうになってしまっているのでどうしようもないということで、終わってしまったというようなこともあります。まもなくですね、4時になります。本日もですね、最後までご清聴の方ありがとうございました。来月もですね、また皆様に耳寄りな、税金の情報をですね、お話しできればと思っておりますので、また来月もよろしくお願いいたします。それでは、税理士、伊豆田博士がお送りしました。さようなら。